東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
8月12日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ユリです。お盆休みいかがお過ごしでしょうか。ご実家にね帰省されている方も多いと思いますが、本当にやっぱり実家って心休まりますよね。日々ねお忙しいと思うので、そうやって帰省されている方は思いっきりゆっくり羽伸ばしてきてくださいね。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は ADK ホールディングス執行役員グループ CIO 柴崎隆さんをお迎えします。デジタルフォームフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォームフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は ADK ホールディングス執行役員グループ CIO の柴崎隆さんをお迎えします。柴崎隆、1996年から IT 業界に入り、外資系企業を中心にインフラから基幹業務システムまで幅広いソリューションの企画導入運用およびマネージメントを経験。2017年にウォルマート傘下の株式会社西友に入社し、楽天西友ネットスーパー事業の立ち上げ、社内大型プロジェクトの立て直し、 M&A 後のシステム全刷新の計画策定などを担当。2022年5月に現職就任。 IT 体制の抜本的な立て直しと並行し、社内業務プロセス改革をリードしている。さあ、広告代理店 ADK ということで、実はちょっとまず最初に伺いたいのが、アニメの IP 事業というか、その歴史が実はとっても長いんですよね。
はい、今年で60周年を迎えるということで、もともと始めた頃は鉄人28号とか、うん、エイトマンとか、そういったあのアニメの頃から、まあ、関わらせていただいていると。でそれがずっと今まで続いてきていまして、まあ、最近で言うと皆さんご存知かと思います、まあ、ドラえもんは非常に分かりやすいと思うんですけれども、はい、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、仮面ライダー、プリキュア、ワンピース、それからテニスの王子様、まあ、そういったようなものだったり、それからベイブレード遊戯王みたいな日本のコンテンツを海外にこう持っていくような、そういったこともあの携わらせていただいていると、そういう会社になります。
実は我々がテレビで見ていたあのアニメの裏には ADK があったっていうことを改めて今回知りました。
私もこの業界に来てみて本当に驚いたことはあるんですけれども、うん、やはり本当にアニメって幅が広いんですよね、うん、その単に制作をしてテレビで放映するだけではなくて、まあ、ドラえもんで、まあ、いろんな企業とのこうタイアップがあったり、それから、まあ、グッズの販売であったり、逆にテニスの王子様だと今度はイベントごとですよね、舞台みたいなことに、はい、広がっていったりしますので、ええ、そういったところであったり、あと、まあ、アニメだと海外への展開なんてこともあったりしますので、うん、本当に幅が広い、まあ、それだけでも多分この回1回分は簡単に終わってしまうぐらいの、はい、広さかなと思います。
確かにやっぱりあの当時そのテレビでアニメが放映され始めたって時はやっぱりテレビでみんなが食いついて見るっていうところまでだったかもしれないですけど、今ってもう IP の事業の広げ方って本当に果てしないですもんね。
そうですね、放送もテレビだけだったものが様々な媒体で放映ができる、そういったことになってきましたので、じゃあどこにどのくらいの、まあ、値段でっていうことはあれですけれども、まあ、そういったこともやはり交渉の中に入ってきますし、それを全てをその制作されている まあ、原作者の方が当然やるわけにはいかないということで、その企業である程度グループを作ってそこで事業を展開していくと、まあ、そういうようなことがあったりします。
ましてやなんか最近日本っていう国を見たときに観光事業とかいろいろ食とかありますけど、その中でもやっぱり日本のそのアニメのコンテンツって世界に誇れるものだっていうね、あの特集とかもよくありますけど、
はい、
そういった意味では海外展開とかって本当にこの最近より激しいんじゃないですか。
そうですね。ただあの実は私が、まあ、これまで外資の会社結構長くいろんなところでやってるんですけれども、うん、その中でも実は話のつかみとして早いのはやっぱり日本のアニメなんですよね。最近のアニメも当然そうなんですけれども、例えば、まあ、キャプテン翼とか、
はい、
それこそサッカーが盛んな国になると、うん、ほぼ知らない人はいないですし、やはりその昔からそれから今も日本のアニメコンテンツの力というのはやっぱり絶大だなと思います。
そのアニメにおけるデジタルマーケティングっていうことになると、なんかどんなことを考えて推進なさってるんですか。
実はこれ他の一般的なあのマーケティングとも近しいところはあるんですけれども、まずあの昔はそのアニメテレビというのが一つの、まあ、それで結構家庭の時間を独占できるような仕組みがあったんですけれども、うん、まあ、その今の余暇の時間の使い方ってなると、うんうん、まあ、当然アニメ好きな方もいらっしゃいますし、ただスマホで片付いてしまうことも結構あったりすると、はい、なのでそういった幅の広い余暇の使い方の中でどうやってそのアニメでシェアを取っていくかっていうことになっていくわけです。でそうなると、ただこうテレビでまあだらっと流しても当然しょうがないわけで、じゃあそこから興味を持っていただける方がどんなところにいらっしゃって、どんな年齢の方で、そういったことをきちんとこう絞り込みながら、ちゃんと一般の視聴者からはファンになっていただく、でファンになっていただいて、そこからさらに熱烈なファンになっていただいて、さらにいろいろなまた広がりを持たせていくと、まあ、そういったところがマーケティングとしては非常に重要なポイントになってきますので。
確かに立体的に展開できますもんね。さっきのテニスの王子様なんて、私が確か小学生の時にテレビ放映始まって、
はい、
みんな下敷き持ってたんですよ。手塚とか龍馬とか、はいはい、でその中からやっぱり今30代になっても今もその舞台とかでも流行っているっていうのは、はい、いろんなそのマーケティングの手法が入っての膨らませ方があったわけですもんね。そうですね。
やはりそこであの、まあ、今だと配信プラットフォームがあったり、そのソーシャルメディア、EC サイト、まあ、そういったところがアニメにもやはり関わってきていて、
うんうん、
じゃあそこからどんなデータがこう集まってくるか、まあ、そういったところから、じゃあどんな方々やはりコアなファンなのかと、じゃあそこに今度さらに刺さるようにするには何をしたらいいのかって、まあ、そういうような膨らませ方でやっていくと。でその中で舞台に展開するというのも一つのオプションになりますし、さらにそこからまた違ったし展開に持っていくみたいなことも出てきますし、本当にそこは幅が広いですし、奥行きも深いなと思います。
本当ですね、はい、そのアニメとかコンテンツのその膨らませ方もそうだと思うんですけど、一方でやっぱりあのもう一つの主力事業である広告の話で言うと、広告もやっぱりデジタルの IT の進化によっても本当に多岐にわたる手法が出てきたと思うんですが、今でいうその広告かけるデジタルの関係性で言うとどんなことを思い浮かべますか。
そうですね、あの一言でまとめてしまうと、もう広告とそのデジタルは本当に不可分でも切れない既に世界になっているかなと思います。顧客接点で特にスマホがこんだけ普及をして、どういった方が何を見ているかがよりこう分かりやすくなった、そういったま時代になりましたので、4マスの頃のま広くテレビで流す、もしくは新聞の広告と、まあ、そういったところは逆にあの効果が見づらいと、その CM を流しました、その後しばらくしたが多分売上が伸びました、多分そのせいだろうということは分かりますけども、デジタルの広告の場合はそこで興味持った方がクリックしたかどうか、でクリックした方は例えばその会社のウェブサイトに来て、そこで今度はその商品を見たか、でさらにそこから今度はその方が実際に購買をされたかっていうところまでも、
追えますもんね、
はい、あの追えるようになったので、それがやはり今までとはもう全く変わってしまった。でそういったこともあるので、今世の中のその広告費ですよね、これも2020年だったかと思いますが、デジタル側の方がその旧来の4マスの広告の費用面でいうともうすでに追い抜いたっていうことになってきていて、でこれはおそらくもう止まらない、あの新しい SNS が出てきたり、まあ、そういったことがあるとまたそこでこう何をするかみたいなことが出てきますので、どんどんどんどんそちらも広がっていっていると。
一方で逆手にとれば、そういったデジタルマーケティングが本当にうまくできて、それを生かしきれる会社が勝っていくというか。
そうですね、やはり、うん、なのでそのデジタルマーケティング、今おっしゃった通りで、 単に広告を打つだけではないんですよね。その戦略としてどういったところに何を打っていくか、でそういったことを具体的なデータをもとにして分析をして、じゃあ実際に投資した分に対してちゃんと効果があったか、そんなことも見ながらやっていくと、そういったことがもう今普通になってきたっていうのが、この広告業界と、まあ、特にデジタルがもたらした効果かなと思います。
ちなみにこれまで伺って、その ADK というと、その今まで の, そのアニメ1963年から始まっている事業と、あと広告代理店の事業とあるわけですけど、いかがでしょう、時代の変化とともに事業内容って変わってはいるんですか。
広告会社のやっぱり本分といいますか、その役割というのは商品であったりサービスだったり、まあ、そういったものの価値、あるいはそういったイメージを広く伝えていくって、やっぱりそこが軸になりますので、その大きな軸は変わらない、ただそこのやり方の部分ですね、がどんどんどんどん多様化することで変わってくると。で先ほどのお話したやっぱりデジタルがどんどんどんどん広まっていってますので、そうなると当然そのデータ分析だったり、まあ、そこのデジタルデータをどう活用するかというのが重要になってくるということになってきます。でそうなると、まあ、従来のマスメディアへの広告の出向をやりながら、一方でそのデータ分析もきちんとやって、でテクノロジーをさらにまた活用して統合的にこうマーケティングをやっていくと、でそれが今度は商品の開発に例えばフィードバックされたりということも出てきますので、そういったことをやはり横断的にきちんとできる会社様っていうのが強くなっていくと、そういう世界ではないかと思います。
そういったね、あのデータサイエンティストとか、あのようやく日本でもすごい認知されるようになった流れだとは思うんですけど、そういった方がすごい会社にちゃんとそういう部署があったりする会社と、一方でそうじゃない会社と、ここからなかなかデータマーケティングっていう世界では格差が広がりそう。
実はその私が今、まあ、こういった会社にいて、一方でその IT の立場からすると、実はこれ非常に似たようなところがありまして、IT 業界もそのマーケティングもやはり規模の大きい会社がどんどん人を中に抱えて内製化でやっていこうとする、でそこで一方でできない仕事はきちんと専門の業者に任せるっていうことが、まあ、よりこうはっきり区分けがされていくと、今そういった時代になってきていますので、やはりその今おっしゃった通りで、まあ、データのそのサイエンティストをきちんと社内で抱えられる、まあ、そういった会社様ってそれほど多くはないと思いますので、そういったところをどういうふうに今後日本全体としてやっていくのかというのは非常に大きい課題だなと思います。
柴崎さん、実は ADK に転職なさったの最近なんですね。
今年の8月のタイミングでは、1年とまだ3ヶ月ぐらいになります。
あ、そうですか、はい、ただIT 業界にずっといらっしゃったということで、知識は終わりな中、その ADK でどんな活躍をしているかということをぜひ聞いていきたいんですけど、ADK ホールディングスで、ま、改革をし始めるということで柴崎さんが来たということで、まずどんなところから着手なさったんですか。
そうですね、まずその入社した時の状況を、まあ、かいつまんでお話をしますと、これ実は日本の事業会社ではよく聞くパターンなんですけれども、まあ、これまでその大手のシステムインテグレーターと呼ばれているような会社様と一緒にずっとやってきて、まあ、一括で面倒を見てもらうと、でそういう状況でこれまでは良かったんですけれども、このデジタル化が急に進み出して、そのクラウド化だったり、それから SaaS をどんどん使いましょうと、まあ、そういう世の中になってきた時に、一社に全てお願いするという環境前提が崩れてしまうんですよね、
はい、
でそうなった時に社内の IT 部門ってその準備ができてましたかというと、これまでのそのインテグレーターを介して仕事をする仕組みから自分たちでコントロールする仕組みに変えなければいけないと。
というのは一社にお願いするにもそれぞれ得意分野が違うから、いろんな選択肢が出てきたっていうことで、
はい、
得意な会社がいくつも
出てきますし、はい、その SaaS の場合だとやはり間に会社が入ってといるものを直接契約をしてどんどん使っていきましょうということになりますので、そうすると何かこういうことやりたいんだけど、じゃあこういうのがありますよっていうふうにやってくれていた世界から、自分たちで見つけてきて自分たちでそれをちゃんと作っていかなきゃいけないと、そういうことになってきますので、でその準備がまあできていましたかという、
使いこなしていかないといけないですね、
はい、その社内できちんとコントロールをしながら使いこなしていくための準備ができていたかどうか、でこれが先ほどお話をした日本の会社で結構今課題になっているところで、そういったパートナーさんと協力しながらやっていくことは得意なんだけれども、自分たちでじゃあこれやってくれって言われた時にできるかっていうと、まあ、当然経験の問題もありますので、そこの転換なりそのバランスを上手に変えていかないといけないと、まあADK でもそういった状況はやっぱりありまして、どんどんデジタル化を進める、新しいツールを使っていこう、でもそうすると一社での付き合いの中ではやっていけなくなる、でも一方でそういった経験のある人がそれほどいない、じゃあどういうふうにやっていくかっていう、まあ、そういった状況できましたので、まあ、その中からまずそういった課題をきちんと洗って、 順番に手を打つということをこの1年やってきているような状況です。
はあ、社員さんはたくさん ADK って いる大きな会社だとは思うんですけど、まあ、その柴崎さんがその執行役員グループの CIO、 その IT をつさどるポジションでいらっしゃった、でもその具体的なチームはなかったんですか？
ですね、ありましたが、はい、非常に規模は小さかったです。
は
あ、先ほどお話ししたインテグレーター様にお願いをすれば済んでしまう。
そうか、内製する必要がないから、はいはい、
なので必然的に社内の人はこのくらいで十分だよねっていうことで、うん、実際それで回ってきていたと。でそれはそれで全く問題はないと思うんですね。でただそれを今お話ししたようなこう転換していきましょうってなった時に、うん、人数としてこれで足りますかっていうことになってくるわけですよね。
あ、そこの改革から始まるわけですね。
はい、
へ、じゃあ一旦チームを作られたんですか？
まずこの1年は本当に人をちゃんと確保して、うん、そういった優秀な方に入っていただいて、うん、そういった方々と一緒に新しいことをやっていこうと、そういった体制作りのに本当に注力をしてきたような形になります。
じゃあ体制作りが徐々に整ってきて、ここからまた改革を進められると思うんですけど、はい、それくらいの規模の会社の改革って次の手はどこから打っていくんですか？
これは本当に会社様によっていろいろ状況違うかなと思うんですけれども、うん、ADK の場合一つ良かった点、事業会社としてアドテク、要は広告側でのテクノロジーみたいなことをやる人たちが実は事業側に結構いらっしゃいまして、はい、そういった専門性を持った方々がこう社内には意外といらっしゃると、うんうんうん、でそれが分かってきたので、うん、じゃあそういった方々とどうやってこうコーポレート側も含めてチームを作って、それは組織として一個にすることは別に必要ないので、うん、いかにそういったメンバーがこう集まって協業できるかみたいな、そんなことをやったり。
はあ、じゃあ、手法と、使いこなすものが与えられたら、それを使いこなせる方々は社内に実はいたと。
はい、
ええ、
ですので、昨今話題になっているチャット GPT のお話とか、うん、弊社も最近プレスリリース出させていただいてるんですけれども、うん、あれはまさにそのいい効果といいますか、いい面が出たところで、うん、とにかく早く何かまずやってみようと、うん、でそうなった時にコーポレートの IT 側にいるメンバーと事業側のそういったアドテクのプロのような方々が、手を組んで本当に一気に開発をして一気にリリースに持っていけたと。それを2ヶ月ぐらいでできましたので、やっぱりそういった素地があると、改革をする側も非常に楽だったりはします。
ただそれを全社に行き渡らせるっていうのはまたちょっと先の話ですよね、きっと。
そうですね、うん、ただそこもそういった一個試せるものが出てくると、やはり皆さん興味は持ちなので試してみると、その最初のきっかけをどう作れるかというのが、特にこういったデジタル系の改革であったり、その変革を進めていくということでいうと大事なポイントかなと思います。
その優秀な IT が得意なチームの方々は意識改革必要ないと思うんですけど、なんかもうちょっとそのデジタルとはちょっと遠い部署の方々の意識改革みたいなものは必要だなって感じられましたか？
はい、そこは本当にあります。でただこれも一つすごく私の CIO としての役割としては大事だなと思ってるんですけれども、デジタル自身は目的ではないんですよね、あくまでもその事業の目的というのは本来違うところにあって、それをどういうふうに達成するか、それを支える道具としての本当はデジタルであったり IT だったりするので、その部分を履き違えて皆さんデジタルが分かってないですね、何かやってくださいっていうと、それは当然うまくいかない、ですが皆さんこういうことで仕事上困ってますよね、でここを楽にするためにはこういうことができるんですよっていう形を持っていくと、やはり全然こう浸透の仕方は変わると、そういったこともありますので、
会社でこう DX を推進しようみたいになったら、その DX っていうことがなんか推進されることが正義って見えてしまうけど、はい、そうじゃないと、
はい、長年 IT の業界ずっとやってきていて、言葉はいろいろ変わるんですけれども、定期的に実はこういった変化のタイミングってやってくるんですね、90年代後半はその PC がこう世の中で一般的に使われるようになってきて、それまで皆さん手書きでやってみたものが一気にこうパソコンに変わりましたと。でそういった時代があって、それからしばらくすると今度はスマホが一気に普及してきて、またそれで仕事の仕方が変わってっていう局面が何度かありますけども、やはりその本来仕事が楽になるからそれを使うんですよね。なので PC を使いたいから PC を渡しますっていう話では本来ないので、そういったことをやはりやっていくのが、特にこういった IT の部門としては大事かなと思ってます。
1年改革を進めてみて、結構もう変わってきたなっていう感覚もあるんですか？
はい、実感としては確実に進んできてるなと思っていて、まずその人の部分ですね、優秀なメンバーに新たに入っていただくことができて、そこの体制がだんだん整ってくると、で今度は整ってくると今まで対応できてなかったことが相談にも受けられるようになりますし、でそうなってくると、あれ今までそこに相談してもあんまりダメだったんだけど、 今結構聞いてくれるようになったね、で今度は相談するとなんかちゃんと答えが出るねって、そういうふうにまあ変わっていくと周りの意識も変わっていきますので、うん、それの今成果がまあ徐々に見えてきたと。
なるほど、すごくあの具体的に一つの会社でそういったあの IT をもっと便利に使っていくっていうあの波をどうやって起こしたのかってお話を伺えて、すごくあの手に取るようにこういうフローだったんだっていうのが分かりました。なんだかすっきりしたというか、あの参考になりそうな方も多いんじゃないかなと思います。柴崎さん、来週もぜひあのお話聞かせてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は ADK ホールディングス執行役員グループ CIO の柴崎隆さんをお迎えしました。この1年間でガツガツと改革を進められてきたということで、あの来週はですね、柴崎さんのこれまでの IT 業界での話、どんな考えを持った方なのかというところにも迫りたいと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルン。